こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。久しぶりっすね。
久々だね。収録日3月2日。
うん。1ヶ月以上空いたのかな。
珍しいね。
うん。ちょっと体調不良が重なったりとかね。僕が風邪ひいてたりとかした。
珍しい。で、だけが風邪ひいて、ピスケパターンは珍しいね。私ですから、いつも。うん。もう大丈夫ですか？
そうですね。ちょっと咳込むことがあるんですけど、まあ編集で消すんで。
ありがとうございます。はい。はい。ちょっと久々に会話楽しんでいきましょう。
そうですね。
はい。
今日はね、最近、まあちょっと体調不良であんまり走れてなかったんですけど、
はい。
まあまたちょっと走るようになってきてて、ランニング中にね、聴く曲を最近ちょっと模索してるんですよ。
おー、なるほど。
うん。
はいはいはい。
っていうのも、まあ、ちょっと年明けすぐの話になっちゃうんですけど、去年の紅白で、クリーピーナッツがブリンバンバンボンを歌ってたんですけど、
はい。
そっから、結構なんか頭の中でこう離れなくなって。で、普段僕、ポッドキャスト聞いてるんですけど、ちょっと聞こうと思って、ブリンバンバンボンを。
お。
すごい頭の中でずっと鳴ってるから、もうまあ、なんか聞こうと思って聞いたら、なんかね、すごい気持ちよかったんですよ。
あ、よかったパターン。はい。
そう。すごい気持ちよくて走ってる時に聞いてて。なんでかなと思ったら、めっちゃテンポが合うんですよ。
ああ、足のトントントンの。
そうそうそうそう。うん。ぴったりだったんですよ。
ええー、すご。
ぼーっと聞いてたら、なんか完全にリズムにぴったり足がこう、いってて。すごいジョグペースだったんですけど。
すごい。
そう。で、あ、もう完全にぴったりだと、なんかこんな気持ちいいんだと思って。で、
距離伸びそうじゃない？
どうなん、あ、まあでもそうかもしれない。僕結構、上り坂があるルートを選んでるんですけど、坂の練習みたいな感じで。で、そこ大体ペース落ちちゃうんですけど、ここちょっと無理やり合わせに行くというか、あんまりペース落ちずに走れるみたいな、
なるほど。
のはありましたね。
あ、
ただ元々が、まあそのペースが割とジョグペースなんで、まあそんなにプッシュするような、ペースではないんですけどね。ただね、それが気持ちよくて、ただずっとブリンバンバンボン聴いてるわけにもいかないんで。
もちろんそうです
ね。同じ BPM の曲を探そうと思って。う
ん、おー、面白い発想。
うん。
うん、すごいいいね。
それがね、まあネットで調べたら、ブリンバンバンボンが 157BPM だったんですよ。
はいはいはい。
なんで、同じように 157BPM の曲を探して、
お
で、プレイリスト作って、試したんですよ。そしたらね、もう一曲いいのがあって、これもたまたまですけど、紅白で流れてた、バウンディの踊り子っていう曲があって。
ああ、はいはい、知ってます、知ってます。
あれも、ほぼ、一緒。で、結構気持ちよく走れたんですけど、ただね、それ以外がなかなか見つからなくて。
あ、そうなんだ。
まずね、ウェブで検索した BPM、大体間違ってるんですよね。
あ。
大体っていうか、まあ大体って言ったら大げさかもしれないですけど、まあ割と間違ってるというか、
はい。
まあ、とりあえずなんか全然合わないんですよ。
157って言ったっけ？
そうそう。
それに合っていると言われているであろうやつを聞いてみてもってこと？
そうそうそう。
チャット GPT 聞いた？
チャット GPT は大体嘘つきますし、
ああ。もう信用ならんということか。はい。
ウェブでちゃんとしたというか、調べても結構ダメで。
あ、そうなんだ。
うん。それでね、いくつかアプリを試したんですよね。
はいはい。
で、一個はなんか DJ が使うような、Find My Vibe っていうアプリがあって、
はい。
それを使ったら、そのiPhone のローカルにダウンロードしてる曲を、だったかな？あ、違うか。ウェブで適当に検索したやつの BPM を出してくれるんだったかな？で、それで157を探して、試したんですけど、
うん、
まあ、なかなかやっぱそこでもね、合わないんですよね。
ああ、なるほど。
で、まあ、しかも、なんというか、あんま網羅性がないというか、自分で検索した曲に対して、一個一個ポチポチ出てくるみたいな感じなんで、
ちょっと面倒いね。
そうなんですよね。
うん、確かに。
うん。次に試したのが、あ、ちょっとアプリ名パッと忘れちゃいましたけど、Mac のアプリで、ローカルにある曲を 全部一気に解析してくれるソフトがあったんですよ。
はいはい。
それを、使ってみて、
うん。
で、まあ久しぶりにというか、昔僕持ってる曲全部 iTunes に入れて聴いてたんで、
うんうんうん、
今もう一応クラウドにあるんですよ。
うん。
なんですけど、まあもうほとんどダウンロードすることなかったんですけど、
うん。
それを全部ダウンロードして、
はい。
5000曲か6000曲ぐらいかな？
時間かかったでしょ
う。うん。結構時間かけて、ダウンロードして、で、それを全部解析にかけて、BPM を全部出して、157BPM の曲を、まあ、探したんですよね。
うん。
それはね、結構、157点いくつとかぐらいまで、BPM 出してくれて。
精度良さそうなのかな？
これはね、なかなか良さそうだなと思って、それで、プレイリストまた作って走って、っていうのを試しているところなんですけど、なんかそれでもね、なかなかあんまり合わないんですよね。
なるほど。
うん。意外に見つからなくて困っているという。
他に、さっきのバウンディやクリピーナッツ以外は何かありました？
ね、今、見つけたやつでいくと、そう、結構早いんですよね。あ、でも逆にその半分のやつあるんですよ。例えば、デミオロメンの3月9日のライブバージョン。
ライブバージョン。ゆっくりなイメージだよね。
そう。だからこれ倍にすると多分157なんですよね。
それで聞きたくないな。
あ、じゃあ別にでも倍にする必要はなくて、その、なんていうんですか。別にそれでも、ペースとしては合うんで。
うん、確かに。うんうんうん。
だ別に。
拍数の問題か。
そうそうそう。合うは合うんですよ。合うは合うんですけど、3月9日でランニングするのテンション上がんないですね。
上がんないね。
うん。
いや、ん？どうだろう。はい。
そうでもない。
俺入れてるかも。
あ、入れてる。
うん、自分のあれに、リストに。うん。
そうか。いけるか。
なるほどね。
うん。
面白い。
ただね、ちょっとこれも、さっきライブバージョンって言ったんですけど、
うん。
なんかライブバージョンって、やっぱちょっと早いんですよね。
ああ、なるほど。
走ってるらしい、ちょっと。
まあまあ、そらね。
そう。なんでこれライブバージョンで出てくるのかなと思って、普通のやつでやってみたら全然合わなくて。
うん、ああ、なるほど。それなの面白いね。
うん。スキマスイッチのビューってやつも、ライブバージョンがちょうどよかったんですけど。
ああ、そうなんだ。
そう。うん。
難しいな。
難しいんですよね。
でも確かにリズムがある程度一定だと楽しくそのまま走れそうだしね。
うん。
うん。まあ確かに。
なんかね、いい感じに。
探してるんだ。
そう、いい感じに探せたらいい、よかったんですけどね。ただこれ多分157で合ってたとしても、自分のスキルがこう、ね、走力が上がっていくと、またずれそうだから。
うん。よく、走力が上がっていくともずれるし、
うん。
疲れてきて落ちてる時もまたずれるしね。
まあそうですね。
うん。
だから理想を言えば157前後のやつをこう集めといて、こう徐々に、例えば徐々に BPM 下げていくとか。
なるほど。でもそれ面白いね。例えばさ、Apple Music とか、
うん。
いろんな音楽関係のアプリあると思うけど、
うん、
Spotify とか、その走るペースに合わせたミックスリスト作ってくれたら意外にいいのかもね。
いやー、もう誰か作ってくれてないかなと思って調べたんですけど、プレイリストあるかなと思ってないですね。
ないんだ。なんかランニングモチベーションありそうなこうアップテンポな曲みたいな結構ざっくりしたものはあるけど、そこまで精密にやってるものはなさそうだね。
そうですね。足のね、テンポに合わせたっていうのはないですね。
え、それ面白いね。
いやー、ぴったり合うとね、ほんと気持ちいいですね。
なんか、ぴったり合うっていう感覚はあんまりなったことないんだけど、聴いてて好きな曲はテンション上がっていいリズムでは走れるよね。
うん、それはありますね。そう、だからね、その、ぴったり合うし、かつ、その好きな曲であるっていうのが、両方が揃ってないと厳しいんですよ。
難しいよね。
うん。
うん。私まさに長く走ろうとするときって、いつも同じプレイリストなんですよ。
うん。
で、 同じプレイリストなので、同じところでスピード落ちて、テンションが下がるというか、下がるというか、なんかこう、ま
あ、
それこそさっきの3月9日みたいなのがもし流れちゃったら、
うん、
なんかそのペースになってこう、ゆったりこう、感傷的に浸りながら走り出すから。で、どんどん私は膝の問題もあってスピードも落ちるので、うん、合うというよりはなんか、走り切れるような、こう自分を鼓舞してくれるものを選んじゃうかもな。
うん。
うん。面白いね。自分のペースを作ってくれるプレイリストか。うん。
いやー、なかなか難しいですね。DJ 用のアプリですらあんまり合わないんで。まあ DJ よりも多分、細かい BPM を今、求めているんですよね。
難しい。
何してんだって感じですけど。
今後はもうちょっと模索というか探していこうっていう感じですか？
そうですね。もう一個アプリがあって、有料のアプリなんですけど、実際にリアルタイムで入力した音に対して BPM をまさにリアルタイムで測ってくれるアプリがあるんですよ。
はいはい。
うん。なんでちょっとそれ使ってみようかなと思ってます。
うんうんうん。
うん。ただね、中で iPhone で再生した曲をやってくれるのかと思ったんですけど、そうじゃなくて、本当に外から、まあ、だから多分楽器とかを演奏する人用のアプリなんですけど、外からに、あのマイクで入力した音の BPM を測るので、その音源をどっかで鳴らして、iPhone に入力しないといけないっていう。
ちょっと二度手間感、一手間感あるよね。
そうなんですよ。なんか昔のなんでしょうね、テープのダビングみたいな。
こう、こう。
そうそうそう、合わせてね。
耳とこう口を変えるような感じの。こんなアナログなやり方あるっていう
。ね。
なるほどね、
うん。
面白い。ちなみに、この、プリンバンバンボンとは別に、テンションが上がってリズムが良くなる曲とかはない？さっき俺が言ったような。
合わないけど、テンションが上がる曲？
あ、そうそうそうそう。足が進むというか。
ああ、どうだろう。僕、実はほとんど、さっきも言ったけど、曲聴いてなくて、いつも、ポッドキャスト聴いてたんですよ。
うんうんうんうん。
だから、あんまない。
それさ、ちょっと違う疑問になるんだけどさ、
うん。
ポッドキャスト聴いててさ、考えるとさ、疲れない。あ、疲れるのよ、僕は。
あ、体力的にってこと？
なんか、糖分取られてる感じが。
ああ。あ、でも確かにそれあるのかもしれないですね。
なんか、ポッドキャストで、ああ、この人の言ってるの、これってこういうことなんかなとか考え出したら、やっぱペース落ちてるというか、なんか疲労早いなって思ったことがあって。
ああ。まあ、確かに原理的にはそうですよね。脳で消費するから、エネルギーを。
なんか、考えたくないというか、ああ、距離を走ろうとしたらね。
うん。
うん。全然平気なんだ。
まあ、そんな長距離走んないからかな。
いやいや、走ってるでしょ。
いや、レースとか、その、僕長距離走るときって大体、街じゃなくて、トレランなんですけど。
はいはいはい、山だよね。
うん。だから山走るときは僕何も聞かないので。
あ、そういうことか。
そうそうそう。街で、うん、ちょっとね、山で聞くのはやっぱちょっと危険もあるから。
あ、そうだね。確かにね。
うん。
じゃあ今年、ちょっと、一緒にトレランやろうっていう話してましたけど、その時やっぱイヤホンとかしないんですね。
あ、しないですね。
てかしない方がいいんだ。
しない方がいいんじゃないですかね。
そうだね。自然ちゃんと。そっか。なるほど。
まあ、それ、まあ危険っていうのもあるし、なんか自然歩く時あんまイヤホンたくないかな。うん。登山とかでもね。うん。
確かに確かに。
うん。
あ、それ、いいこと聞いた。アビーチ聞きながら。登山すっかなとか思ってたわ
。ああ、まあでもね、確かにアメリカで、
うん、
そういうのもちょっといいかもしれないですね。
うん、ちょっとテンション上がりそうだ
な。うん、まあ安全そうなところだったら、ちょっとぐらいこうやってもいいかもしれないですけどね。
うんうんうん。うん、イヤホンの仕方もね、なんかノイキャンとかではなく、
うん、オープンイヤーの、
うん、あ、そうそうそうそうそう、外のやつも全然聞こえるみたいな、
うん、
いいかもしれない。
そうですね、それだったらいいと思う。多分大会とかでも。禁止してる大会あるんですけど、イヤホンを。でも、その、外の音が聞こえたら OK とかっていうのもあったような気がしますね。
なるほどね。うん、また、
うん。
いい曲が見つかるといいですね。
そうですね。ちょっと探していこうと思います。
ちょっと長い旅路になりそうな気がします。
まあなんかね、それはそれで面白いんですよね。こう、今回はこのプレイリストで行こうって決めて、で、こう走り出して、聞きながら、あ、ダメだとか言って、次とか言ってやって、で、あ、これは合うとか言って言ったら、それをちょっと残しといて、っていう、
うんうん、
ちょっと今、徐々に育てています。
すごい。育てている。
プレイリストをね。うん。はい。そんなところです。
いいです。
はい、
ランニングつながりでいいですか、私も。
あ、どうぞ。
まさに今日、2025年東京マラソンに見に行ってきました。
はい。
はい。去年、2024年の東京マラソンを走りまして、
うん。
なんとかギリギリ、ギリギリでももう走り切ったら、もうそれはそれの成果でとしていいですよね。
いや、もちろんですよ。
完走したぞと、はい。いうのは自信を持って言えるんですけど、
うん。
まあ遅かったわけなので、
うん、
でも遅かったがゆえに、たくさんの写真を撮ったり、いろんな人とランニングしながら、マラソンしながら、喋ったり、
うん。
あと、沿道での応援とかタッチとかしたりとかっていうので、結構楽しかったんですよね、去年。
そうですね。確か、エピソードでも話してましたね。
そうそうそうそう。うん、なので、今回25年、まあ、会社の人たちもね、走る人たちもいたので、その応援というカテゴリーではあったんですけど、その、走っている人たち、知り合いの走っている人じゃない人を応援したくてですね。
知らない人を。
ああ、もうその通り。全く知らない人を応援したいと思い、
うん、
まあ、娘と妻を連れ出し、
うん、
合計で、どのぐらいだろう。今回、何キロ地点みたいなのをこう分けながら、計4箇所でずっと応援しまして
。お
ぉ。はい。最初、だいたい日本橋の12、3キロ地点が1回目。で、次が25キロ地点目ぐらいの清澄白河。
うん。
で、37キロ地点ぐらいの、田町手前ぐらいかな。と、あとまあもう、最後の最終関門。ギリギリ何時間何分までに、15時15分までにここの関門行かないと終わりですよみたいなお尻があるので、僕がずっと困らされた去年の焦らされた、それの最後ギリギリのちょっと前ぐらいで応援をしようと思って、
はい
はい、そこの4ポイントに行ってきました。
え、それ最後何キロ地点なんですか？
最後はね、39とか40ぐらいなのかな。
ああ、そこで関門引っかかったらほんときついですね。
そうですね。
あと数キロですよね。2、3キロ。
うん、37、38か39ぐらいだったと思う。
うん、うん、うん。
折り返して。うん。なんですよ。まあまあ会社の人たちをこう応援するっていうのは、普通に会社の人たちはもうガンガン、はい。早い人は、なんか4時間切ったりとか。
うん。
はい。結構いいペースの人たちもいらっしゃったんですけど。はい。もう僕の本番はもう後ろの人を応援することだったので珍しい楽しみ方でしょ。
そうですね。それ家族には言ってたんですか？
あ、もちろんもちろん。
知らない人を応援しに行こうって言って連れ出したんですか？
そうそうそうそうそうそう。去年俺は本当にこれで勇気をもらって、本当に応援してくれた人に、誰だか全く覚えてないし顔も覚えてないけど、沿道に感謝をすごいしてたんですよ。なので、それを俺、ちょっと返しに行きたいと
。いいですね。
はい。当然、まあ、知り合いがいるから、
うん、
最初は楽しめるじゃん、一緒に。
うん、うん。
ずーっとそれだけ知らない人応援してたら辛いから、最初は知ってる人応援するっていうので、なんとなくこう、子供たちのテンションも上がり、
うん、
妻のテンションも上がってきて、で、今回、応援するのに二つ準備をしまして、
はい。
一つは、飲み物と食べ物を、無料でプレゼントできるように、コカ・コーラとチョコレートをたくさん買って、
うん、
持っていきました。はい。で、二つ目は、紙に、スーパーマリオの緑のキノコ、ワンナップってあるじゃないですか。一気アップするやつ。あれの絵を描いて、タッチすると一気アップするよっていう、紙を まあ、100均で買って、まあ、タッチされても、こう、紙でペラペラってならないように、ちょっと、まあ、フィルム化してるようなやつなんですけど。
ああ、ラミネートフィルム。
うん、ああ、そうそうそうそう、みたいな感じでされてるやつ。
え、そんな売ってるんですか？え？
あ、もう紙に入れるだけよ。ずっと、ファイルに。
ああ、ファイル買ってきて、そこに紙を入れた。
あ、そうそうそうそうそう、硬いファイルに入れたって感じ。失礼失礼。その二つを準備したんですけど、もう後の37、8キロぐらいの時の場所で、本当に1時間半ぐらい応援したんですけど、めっちゃ楽しくて。もう来る人来る人が、もうやっぱもう相当疲れてるんですよ。
まあそうですよね。
うん。まあまあ早い人たちはね、もうあれなんですけど、5時間過ぎぐらいのゴールであろう人たちとかはもう本当に苦痛の表情で、キロ7分で走ってるわけですよ。
うんうんうん。
うん、そこの人たちに、やっぱ僕が言われて嬉しかったのは、もうここまで来ただけですごいぞとか認めてくれること
、
まあここまで走れて本当にみんなすごい、もう少しだもう少しだって頑張れって言ってくれるのが僕すごい嬉しかったので、それをもうそのまま叫ぶと
あ、去年の経験を生かしてね、
生かしで目の前には、下の子がコーラあるよといううちわとともにコーラを持ってるんですよ。
はいはい。
なのでその後ろにもう長女の方がワンナップのパネルを持っていくんですよ、
うんうんうん、
でそうすると走ってる人たちはまあ私が大きい声で喋ってるのでちょっと向くで、そのコーラがあるっていうこととなんか子供が応援しているという雰囲気により長い列がこうできて、
うん、
普通に走ってるんですけどかなりこうタッチしに来てくれるんですよ。
あ、そうなんだ。列ができるんだ。
そうなんですよ。まあ、列っていうか、なんか綺麗な列、それをわざわざ待つって言ったらちょっと語弊がありますけど、まあ、ペースとしては皆さんこう、自分の走りたいペースですけど、ちゃんとタッチしに、こう、沿道側に寄ってくれてるんですよ。途中から。はい。っていうので、もう子供たちはもう楽しいよね。どんどん日本人や外人さんが、もう、センキュー、センキューとか言いながらタッチしてくれたり、コーラがどんどん売れるんですよ。
うんうんうん。
はい。もう楽しくて。で、娘のその、一気アップの緑のタッチは、合計で600回タッチされたと。
おぉ、数えてたんだ。
数えてたんです。
600すごいっすね。
ほんとすごくない？で、ちゃんと数えてるのずっと見てたのよ、私。
うんうんうん。
もうすんごい疲れたんだけど、めっちゃ楽しくて。そう、なんか、変なのかなって思った。自分も
。こんな知らない人を応援し続けて楽しいっていう。
そう。めちゃめちゃ楽しくて。自分も去年されて、応援されて、本当に楽しい、というか元気になったから、
うん、
このタッチした人は、ちょっとでもこう、頑張れるんじゃないかって思えるのが、なんかすごい楽しかったんだよね。なんかそんな仕事したいなって思ったよ。ないけど。
そっか。まあでもそれ、ね、星川さんを応援してくれた人も、そういう風に楽しんでたのかもしれない。
う
ん
ね、そうですね。
うん。だからそういう人は一定数いるんですよね。
うん。いると思う。最初、13キロ地点とかでやってた時って、
うん、
もうみんなね、自分の記録とか、長く走ろうっていうモチベーションとか、早く走ろうとか、っていうモチベーションだから全然タッチしてくんないし。
うん、まあ、それはね、うん。
うん。チョコもコーラも全然売れなかったんですけど、
うん、
25キロ地点ぐらいの清澄白川から、やっぱ数が増えてきて、
うん、
疲れが見えてきたのか。そう、支えられるようになってきて、で、後半やっぱもうやばかったですね。
あ、
もうみんな欲してるんだなと、愛を。
応援をね。やっぱ12キロ地点では確かに、そこで応援がないと走れないようじゃちょっと。
そう、もうやめた方がいい。
ね、やめた方がいいですね。
いや、でも本当に、なんか、私が去年走った時も、その十何キロで一旦膝痛めて、
うん。
両膝ともすんごく痛くなったんだけど、やっぱ20数キロ地点で、うわ、まだあと半分あんのかっていうあの絶望感。
うん。
もう、応援ないとやってらんねえって思った。
ああ。
はい。多分その、20何キロが確か秀武が見てくれてて、こう、後ろにこう、ギリギリ収容のバスが、後ろから追いかけてるようなタイミングだったよね、きっとね。
そうですね、確か。
一番心が折れかけてた時。
うん。
最後、多摩地ら辺で37、8キロのギリギリの収容のところはもう必死だからもう、 周りの声が嬉しくて仕方なかったんですよね。すいません、同じ話で。
いやいや。
はい。という感じで今日、1日かけて、朝10時に、都内に出て、
うん、
はい。8時に家帰ってきました。
いやー、すごい。
変な話ですよね、これ。申し訳ない。
いや、面白いですね。
めちゃめちゃ楽しかった。本当に。うん。もっと、みんなやったらいいのにって思う。
あ
まあ、子供のね、おかげだっていうのは正直あるんですけどね。
うん。
うん。なんか、パリのオリンピック行った時とかも、なんか、私が一人で歩いてても絶対声かけられないけど、ちっちゃい女の子二人がさ、ふらふら、日本の国旗持ってたら、やっぱりいろんな外国人に声かけてくれるのと一緒に。
うん、
子供のおかげだっていうのはあると思うんですけど。
いやー、面白い経験ですね。
うん。なんか、応援が、こう、生きたら嬉しいなという、はい。ただただ楽しかったという。
ああ。なんか、ちょっと僕も応援、行きたいなってちょっと思いました。
本当？
その、マラソンではなくてね。マラソン僕走ったことないんで、多分それ、一回走ってるから、それできると思うんですけど。
すごく身に、身に染みて、はい、やれるね。
だ僕やるとしたら、まあ、トレランの大会とか、になるかな、と思うんですけど。
うん。
まあ、その、去年、か。去年、一昨年か。一昨年一緒に走ってたメンバーとか。
はいはい。
が、まあ出てる大会とかもあるんで。うん。そういうの行ったりとかね。まあボランティアでやったりとかもあるんですけど。なんか正直あんまり興味ないなと思ってましたけど。いや、なんかちょっと面白そうだなって今一瞬思いました。
うん。うん、いや、難しいなって思ったのがさ。
うん。
ボランティアという形で、来ちゃうとどうなのかなって嫁と話してて、東京マラソンをもしボランティアでやってなんかわかんないけど、あのそんな 服を着させられて、
うん、
でゴミ拾うとか、
うんうん、
沿道のこっちですっていうのは、
うん、
いやすごく尊いことなんですし、そっちの人たちの方が100倍すごいんだけど、
うん、
ゲリラでやってる方が楽しいんだよなってちょっと思ってるのは、
なるほどね。
うん、なんだろうこれ。だって、いや僕も去年走ってた時に、沿道で給水の水とかポカリ飲むじゃないですか。
うん。
で、飲んだ後のコップを僕は絶対ゴミ箱に入れてたんですけど、あの辺ってもうめっちゃひっちゃかめっちゃかに散らかってるんですよ。
うんうんうん。
で、まあそれって最終あのゴミ収集のやつが来るから、別にそれはそれでいいんですけど、そこでポカリを準備して、置いてくれてる人たちへのリスペクトマジでないんですよね、そこって。必死だからみんな。だし、ボランティアはボランティアだと思ってるから。
うん。
ボランティアをボランティアだと思うと、受ける側は、ちょっと傲慢になるのか、とか思ったりして。
ああ、ちょっと当然みたいなね。
あ、そうそうそう。ボランティアの人らでしょ、あなたたち。だから、持った給水の飲み物をバッと下にやって、もしそれが水がボランティアの人にかかっても、まあごめんねじゃないけど。
うんうんうん。
なんか、だから僕は本当にボランティアにはなりきれないんですよね。
うん。なるほどね。まあ役割がね、確定しちゃうと、そういうこう、考えにも影響があるというかね。なんか昔の精神病かなんかの実験みたいな話ですよね。
え、どういうこと？
精神病じゃないか。有名な、看守と、こう、囚人グループに分けてとかって実験してます。ああいう、なんというか、役割が決まると、
主従関係できたりね。
そうそう、そういう風に振る舞うみたいな。
うんうん。
なんか、それに近い話かなと思った。
確かに、確かに。だから、ゲリラでやってると、え、なんでこんなちっちゃい子たち、こんな何も知らない人のことを応援してくれるのっていう、
うん。
期待値の差が出るじゃん。
そうですね。
うん、走ってる人たちからすると、何にも関係ない家族4人で、
うん、
頑張れーもう少しだ、いけるぞタチタチ、コールあるぞみたいな。そしたらもう、ありがとうって思うじゃん。それは、やってるこっちは、打算的だから、良くないのかなとも今話してて思った。
今ね、今の話の流れでいくと、ちょっとそう思ったけど。
うん、俺も思った。自分の、楽しみ、欲求のためにやっているこれは、無償の、え、でもさ、難しいね、これ。
あえてね、期待値を下げさせといてからの、っていうね。いや、まあでも、まあいいんじゃないですか、別に。
でも、走ってる、去年走った僕は、本当にそれが嬉しかったし、
うん、
僕らが今回、タッチした600人の人たちは少なからず、 ちょっとだけ前向きになって少しだけ走れたかもしれないから、だから悪いことではないはずなのよ。
そうですね。でも、ボランティアの人たちが全員ゲリラになったとしたら、それはそれで立ち行かないですからね、運営がね。うん。
いや、そうなんですよね。だからゲリラって本当に許されてるのかっていうのもようわからんし。だってコーラなんて何か入れられてたらまずいじゃない。
うん。
もちろんしないんですけど。コップだって一個一個買えますし、こっちも。だから結構お金かかるんですよね。
まあね。
この遊び。
でも確かに、それ、適当にやられたら、ね。
そうそうそう、溜まったもんじゃないじゃん。
うん。まあそんな人いないでしょうけど、さすがに。
いやね。なんかっていう、はい。楽しかった反面、こういうのが楽しいと思いつつ、期待値がないから、楽しんでやれるっていうことに今気づけたわ。話してみて。
なんか深い話をしてしまった。
期待値がないからこそ楽しめると考えると、やっぱそれってずるいのかな。
次はボランティアやってみたらいいんじゃないですか。
一回ね、確かに。来年ボランティアやってみて、
うん。
ボランティアの人ってなんでボランティアするの？ゲリラじゃなくて。
やっぱりランナーが多いでしょうね。
まあそうだよね。
同じような気持ちなんじゃないですか？ボランティアの人がやっぱりよくしてくれて、自分が今度はサポートする側に回ろうっていう。
そうだね。
うん。トレランとかは結構みんなそういう気持ちと聞きます。
なるほど、なるほど。いや、もうちょっとなんかこう、認められたい欲が自分の中にあるのかな。
あ、ボランティアじゃなくてゲリラでやったってことはってこと？
いや、ゴミを拾う人とか沿道のこっち来ちゃダメですよっていう人の仕事をもししたとしたら、なんかや、俺これに携わったって思えるかっていうと、なんか、ランナーに直、もちろん、全体的には価値のあることだと思うんだけど、
うん、
自分の与えた影響度合いが低い気がしちゃって。
ああ、なるほどね。
うん。なんか、これは誰でもできるよなって思っちゃうというか、
うん、
おじいちゃんでもおばあちゃんでも。
うん、
でも、ワンナップっていうやつを書いて、子供に持たせ、少しお金を払い、紙コップを何重も準備し、っていうことの価値はなんか、それ、いや、むず、ごめんね。
まあでも、コーラは言ったらボランティアでもできると思うんですけど、ワンナップは多分できないと思うんですよね。そう、勝手にそんなことやんな、みたいな。
ああ、なるほどね。
うん。っていうのもあるとしたら、なんだろう、そこに、だから自分のアイデアを乗せたい、じゃないですか。
ああ、なるほど。なるほど。やっぱボランティアではちょっと違うんだろう。満たされない気がするんだよね。変な話になってきまいましたね。申し訳ない。
もうちょっとまとまんないから、もうやめましょう。
やめましょう。これやめましょう。まあ、というわけで今日やってすごい楽しかったっすよっていう話でございました。はい。
いや、いい話でした。
やべえ、マジでまとまんなかった。失礼いたしました。
さて。
はい。
ちょっともう一個だけ話していいですか。あのですね、あの冒頭にちょっと風邪ひいてって久しぶりになったって言ってたんですけど、まあ、結構長いこと風邪をひいてまして、一週間ぐらいこう寝込んでたんですよ。
大変だね。
うん、結構ね、普通の風邪だった、コロナではなくてインフルでもなかったんですけど、普通の風邪で結構長引いちゃって、
はいはい。
でその間いろんなコンテンツを摂取してまして、
うん。
その中で、これは良かったなって思ったのがあったんで、ちょっと紹介するんですけど。
ぜひ。
ワールドトリガーって知ってます？
もちろん知ってます。
知ってますよね。ジャンプの漫画だと思うんですけど、ワールドトリガーという漫画がありまして、地球外生命体みたいなのが攻めてくる世界なんですよね。で、それを防衛するボーダーっていう人たちがいて、まあヒーローみたいな人たちがいて、まあ彼らが結構若いんですけど、16歳とか17歳とか、まあ20歳前後ぐらいの若いボーダー隊員たちが、まあ地球、その攻めてくる人たちから守ってくれる世界と。で、そこで、まあ防衛したり、実際に防衛することもあるし、なんかランク、隊員ランクみたいなのがあって、A ランク、B ランク、C ランクみたいな。で、こう、訓練して お互い練習試合みたいなことをして、こう、勝ち上がっていって、はい、こう、ランクを上げていくみたいな、
うん、
まあそういう話もあったりして、
はい、
っていう、まあ、人気漫画ですね。
うん、
これのね、最新巻、28巻が出て、
うん、
僕ずっと読んでたんですけど、28巻がちょうど寝込んでる時に、こう、出てきて、読んだんですけど、これがね、むちゃくちゃ良くて。
お
これ最近も読んでます？
いや、僕途中で止まっちゃった。
あ、途中で止まった。
うん。ちゃんと読んだ方がいいな、俺な。
いや、ちょっとね、まあ、暇だったっていうのもあるんですけど、28巻を読み終えてから、もう一回、1巻から読み直して、
暇だな。
暇だからね。
それは暇な動きだね。すごくいいね。うん。
で、もう一回28巻を読んで、もう一回感動するっていう。
うわぁ、噛み締めれるやつだね。
噛み締めてました。
いいね。
このね、28巻っていうのが、主役の三雲くんっていう人がいるんですけど、じゃなくって、その別で、若村六郎っていうキャラクターがいるんですけど、この人が、なんだろうな、まあ、三雲くんももともと結構、できないというか、あんま才能のないキャラクターなんですよね。
うんうんうん、
才能がないんだけど、なんとか工夫でギリギリみんなに引っ張られながら成長していくみたいな物語だと思うんですけど、この三雲くんがなんやかんや結構、まあ、うまいことやっていくんですよね。工夫もできるし、頭もいいので、
うんうんうん、
最初の頃のできないキャラからだんだんこう、こいつはできるキャラになりつつある中で、
うんうんうん、
次に出てきたのが、若村六郎。
お。
彼はもっとできないんですよね。
うんうんうん、うんうん。
もっとできないキャラで、なんかリーダーとか任されるんだけど、なんか全然、メンバーがこう好き勝手やって、
はい、まとまんなくてね。
そう、まとまんなくて、うん。でもメンバーがすごい優秀だから、うまくいっちゃうみたいな。
確かに確かに。あるね。
そう。
自分の力じゃないのに。
そうそうそう。で、この若村六郎くんが、まあ、徐々にこう、悩み始めるんですよね。
うんうんうん、
で、三雲くんのことを割とこうライバル視していて、っていうのもなんとなくやっぱ近いものを感じているからなんですけど、
うんうんうん
うん、この三雲くんの、これチームで戦ってるんですけど、三雲くんのチームメイトのヒュースっていうやつがいて、このヒュースに聞くんですよ。俺と三雲くんの違いはなんだみたいな、
うんうんうん。
で、そこで話すヒュースの言葉がめちゃくちゃ良いっていう。
おうめっちゃ見たくなる説明の仕方、うま。なるほど。
これがね、まぁ、ちょっとあんまり細かく言うとあれですけど、めちゃくちゃ、もうぶっ刺すんですよ。
あ、
若村くんを。
そうだね。明らかにきっと違う何かがあるんだろうね。
そう。
きっとね、なんか今の話でいくと。
そうなんですよ、うん。お前は普段どういう訓練をしているんだとかっていうところから入っていって、とか、
今のその質問として、
あ、そうそうそうそう、
はいはいはい、はい、
うん、だからヒュースが若村くんの質問に答えるために、まあいろいろ聞くんですよね。確認するんですよ。その目標は、今の目標は何なんだとか、普段はどういう訓練をしてるんだとか、いろんなことを聞いていって、でそれで答えを出して、まあ理路整然とぶっ刺していくんですよ、若村くんを。
見えてる部分だけの違いじゃない、見えない部分があるんだろうね。
そうそうそう、
うわー、聞きたくねえ。
これね、結構もうビジネス書かなっていうぐらい。
ええー、面白い。
うん。僕にもなんかちょっと刺さってくるみたいな。いやー、なんかいくつか例を挙げると。
はい。
例えば、お前は、まあ、若村くんは、こう、チームメイトとか三雲くんとかの、この、スキルというか、うん、どれぐらいの能力を持っているか。で、いうのをどう認識しているかって説明させるんですよ。だいたいこんな感じかなみたいな。で、だいたいこんぐらいだろうって言うんですけど、いや、間違っているって指摘して。
もういきなりね。認識聞かれてるのに間違ってるってもう。
そう。で、元の認識でも彼は自分の評価を、その出てきたいくつ、何人かの中の一番確か下に設定してるんですよ。
はいはいはいはい。あ、若村くんが。
うん、若村くんはね、自己評価として、うん、三雲くんとかよりもちょっと下にいるみたいな感じでやってるんだけど、もっと、お前の位置はもっと低いみたいな。
なるほど。
ここだとか言って、
刺す ますね。
刺して、で、その結果何が起きてるかっていうと、その、彼は B 級単位なんですけど、で、A 級を多分、まあ目指してるんですね、一応。だから A 級への壁を感じてると思う。だから、君にとってはこれぐらいの高さの壁だと思っているかもしれないが、
うん、
君は実際 C 級のレベルにいると。
なるほど。
ということは2段階上の目標を設定しているから、それは相当難しいぞと。
はいはいはい。
だから伸びないんだとか、なんかね、そういうような。
面白い。ビジネスの場面において若村くんが自分である可能性は大いにあるね。
いや、そうなんですよね。自分はこれぐらいできるぞと。
そう。なんか、転職市場に放り出された人あるあるみたいな。
ね、俺はこれぐらいできるはずだからこの会社行けるとかって思ってたら。
うん。違うぞ。
違うぞと。
お前は C 級だ。ここを受けるなんて無理に決まっているだろうみたいな。
辛い。
辛いね。これ、でもこれマジであるじゃない？
あると思う。ね、お前が今仕事できてると思ってるのは、お前のチームメイトがすごいからだ、みたいな。
会社の名前だって。めっちゃあるー。
つれー。
つれー。全然自分に当てはまる
ー。いやー、っていう、まあなかなか、辛い話ではあるんですけど、
うん。
それをね、すごくわかりやすく説明していて、
うん。
うん。
そう、
うん。
いきなりそこだけ読んだらわかんなそうだから、やっぱちゃんと最初から読み直した方がいいだろうね。
いや、そうなんですよ。いや、もうぜひ1巻から読んで、この28巻がもう僕にとってはクライマックスなんで。
なるほど。そんなに良かったんだ。
もう。
うおーってなった。
うん。なった。
いいね、うん、いいね。これめっちゃ見たくなったわ。うん、すごいいいわ。なるほどね。これさ、その、なんだっけ解説というかその間に入って話してくれたヒュースの立ち位置となり説明できるスキルってすごいよね。
うん
うん、それをだって客観的に説明できるほどちゃんと事象を理解できているわけだし、
うん、
それをちゃんと若村くんに喋れる心の強さうん、
そうですね。一応一回若村くんに断りを入れてるんですよ。
ああ、なるほど、
うん。この説明をすると、
うん、
なんかお前が立ち直れなくなるかもしれんぞ、みたいな。
それでも聞くかっつって。
そう。ちゃんとね、そういう優しさを持ってるんですけど。
なるほどね。うん。って思うと、それの質問をしてくれた若村くんも結構やっぱすごいよね。
うん。まあ、それはそうですね。だから若村くんも変わろうとしているところで。
そうだよね。うん、自分を一番下だと思う。一応認識はしつつだから。
そう。
なんかでもちょっと辛いな。想像できるな。
辛い時期には読まない方がいいかもしれないです。
なるほど。いや、読もう。自分が若村くんであることをちゃんと理解してこその一歩目じゃないですか。何にしてもそうじゃん。
うん。
うん。何にしても自分がヤクモくんの位置になる場合もあれば。
ミクモくんね。
あ、ごめん、ミクモくん、ヤクモくんじゃん。ミクモくんになる位置もあれば、あの髪の毛この子でしょ、もう。
そうそう。
ミクモくんになる位置もあれば、岡村くんの位置になる場合も全然あるもんだもんな。ええー。今見んのやだな、とか言って。
いやー、でも、傑作でした、あれは。
いやー、よかった、それ。聞いてて見たくなる漫画でしたわ。
はい。ぜひ、ちょっともう一回チャレンジしてください。
わかりました、
はい、
うん、ツタヤ書店で漫画借り放題のプランに入ってるので私、
うん、
それで見ます。
はい。
え、どれだけ買ってんのそれ。ちゃんと
買ってますね。
えらいね。 Kindle で
じゃなかったら風邪ひいてる中一巻からまた借りに行くなんて
無理だね。
ね、
全部スマホにいるんだろうね。
何してんだって感じですよね。会社休んでツタヤにレンタルしに行ってるとか。
こうほってしながら。
金巻き散らしてね。
ここで、ハルトドレガ見て、うわ、刺さったとか言ってるんでしょ。うわーとか言って。刺さるーとか言って。
はよ直して会社行け、みたいなね。
いやいや、いいですよ。すごい面白い。え、ちょっと、今、ちょっと違う気になったことがあったんだけどさ。
うん。
月にどのぐらい漫画にお金かけてる？
月に、いや、
年間でもいいけど。
年間で言うと、10万から20万ぐらいじゃないですか。
やっぱそうなんだ。
うん。
すげえ。え、一冊だって、いくらよ
?700 円ぐらいですかね。
もう。
100冊以上か。
そんな買ってんだ。僕、去年買った漫画、10冊ぐらいだと思うんだよね。
おお。まあ、どこにお金を使うかですよ。
あ、いやいや、もちろんそうなんですけど、昨日、おとといだから本当にまさに直近、帰りの電車の中で漫画読みたいなって思ったんですよ。で、読みたいリストもまず僕にないんですけど、ストックが。ストックがない上で、で、漫画にお金をかけれない自分がいて、
うん。
あんまり買えなかったというか。
割と無料で読めちゃうことが多いからですかね。アプリとかで、この間、そう、今ふと思い出したんですけど、この間電車、会社から帰る電車乗ってたら、めっちゃスマホを、なんか、6個ぐらいかな ?6 個ぐらいのスマホと、1、2個のタブレットを、なんか開い、なんて言うんだろう、なんかの板の上かなんかに置いてて、でそれをなんかめっちゃ操作してるおじさんがいたんですよ。で、何やってんのかなって見てたら、無料の漫画アプリの広告を見てるんですよ。
どんどんどんどん広告を見て次の漫画読んでってこう。
うん、
で、今、2巻読んだから次の3巻のやつを次のスマホで見て動画やって、
うん、そう
次4のやつを準備してるんよね。
そう。家でやれと思って。
ほんまやね。
うん。
うん、そんなことはしないよ。
いや、そう、まあ、そう。いや、ちょっとふと思い出したんでごめんなさい。
あ、いやいやいや、でも、ちょっとでもわかるな。
でも一応だから無料で読めるじゃないですか。ある程度は。
まあ、ある程度はね。
うん。
ドンケツっていう漫画、何十巻ってあったけど、全部無料で読んじゃったな。
うん。
うん。いや、でも買った方がいいよな。どう考えても。
うん。まあ、わかんないです。まあ、僕は漫画家へ還元するために買っております。
かっこいい。そう。いや、ほんとよね。こんな面白いコンテンツ、だってもう考えること死ぬほどあるじゃん。漫画って。
うん。
それで出したこういうのをさ、下手したら4、500円とかで読めるわけでしょ。300円とかの時もあるしさ。
うん。
そうだよな。出さなきゃいけないよな。達成。前も言わなかったっけ？俺なんかそれにお金払えない時あるんだよね、みたいな。
いや、でもそういうのってある気がしますよ。僕もだから、うん。まあ、漫画は僕は出せますけど、なんだろうな。ちょっとパッと出てこないけど、出しにくい業界というかなんかありますよね。
あるよね。
まあ、今で言うとね、映画とかね、ネットフリックスとか、まあ、あれは一応払ってはいるけど。
まあ。でもまあ、わざわざ、まあ、映画とかの場合はまあ、時間とかの問題があるからさ。
うん。なんかアプリとかも結構払えない人多いですよね。
ああ、私そうかも。
ああ。ね、100円のアプリとか、僕なんかさっきも、BPM の話の時に言ってましたけど、結構全、さっき挙げたやつ3つとも買ってるんですよ。
絶対買えないよ、俺。絶対は言い過ぎだけど。
なんか結構パッと買っちゃいますね。これでも僕の、なんか、単純に僕なんか、浪費かな気がしてきた。
あ、いやいやいやいやいやいや。そこに価値を感じてるわけだし。
うん。アプリ、やっぱね、ソフトウェアエンジニアとしては、アプリに。
なるほどね。それはでもありそう。
うん。
確かに。うん。全然履かない靴俺めっちゃ持ってるよ。
やっぱ、靴メーカーへの還元をね。
いや、もうそう、うん。履かないけど買うかとか思っちゃうもん。意味わかんないよね。アプリとも全然違うじゃん、それ。
いやいや、でもそういう人がいないとやっぱね、こう、業界支える人がいないと。
そうだね。なんか、ヒデタケと話してるとたまにあるんだよね、俺。
うん？
なんだっけ、前もなんか話してるときに、俺それ、もう10年同じの使ってるわ、みたいな。
ああ。
何だったっけな。あ、ほら、例えば、腕時計のさ、アップルウォッチとかもさ。
ああ、すっごい長いこと使ってましたね。
そう。
あ、でもそれはどうだろう。僕も今 iPhone12 とか使って結構長いこと使ってるし。
そうか。
うん。
そっかそっか。あ、パソコン買えなかったとかさ、ずっと。
ああ。
家電系意外に、意外にというかなんか。
物持ちいいっすよ。
いいように言うとね。
いや、でも僕も結構、なんかそういうやつは、長いこと使ってるかもしんない。昔買ったパソコンとかも10年ぐらい使ってたしな。
あ、そうなんだ。結構捨てれなかったりするもんな。
うん。
うん。今はないけど、バッグとか服とか昔のままのもの持ってて、嫁に捨てられるとかちょっとあるもんな。
悲しい話。
いつまで使ってんの女のみたいな。え、いいじゃん、みたいな。大学生の時から使ってるとか。もう捨てなみたいに言われるやつ。ごめんごめん、話がそれました。いや、漫画にお金を使えるっていうのはなんかすごくいいことだと思った。
はい。ワールドトリガー、買ってください。
はい、わかりました。いや、うん、買えない。ちょっと、ツタヤで。
よかったら28巻だけじゃ買ってください。
いやー、そんな買い方できないだろう。でも1から28買うってさ、やっぱ5、6000いくじゃん。
いきますね。
え、5、6000じゃないよ。え、28巻って言った？ 700 円。え、1万。
1万5000円ぐらいするか。
え、全然払えないわ。やば。ちょっとずつ買ってハマってかないと買えないパターンだ。
いや、まあ、まあいいっすよ。もう買わなくてもいいんで。あの、
すいません。あ、読んでください。まあ、読みます。読んでください。はい。読みます。
いいです、買わなくても。
ありがとうございます。
はい。
確かに。新工作欲しいな。
島工作は買えないでしょ。それこそ。いくらかかんのよ。
いや、そうですね。一番工作こそなんか借りて全部読み切ってるな、何度も。はい。いや、いいです。すいません。ちょっと今日は脱線が多くて申し訳なかった。なんか思うところが多くて失礼しました。
久しぶりだからね。
そうだね。話したくなっちゃった。
ね。
はい。
はい。こんなとこですかね。
そうですね。また次回は、次回の録画の時にはロサンゼルスの話なんかしたいですね。少し準備の。
あ、結構先までやらないつもり？あ、準備のね。
うん、そう、準備の話、準備の話。
うん、
そうそうそうそう、こんなの予定してるよみたいな。
うん。
交互期待って言って、うわぁ、全部失敗したみたいな話いいじゃん。
何もやってないとか言ってね。
そうそうそう、準備でこれ行ってこれってこれやる予定ですって言って、行ってみたらもうひどかったみたいな。
風邪ひいていけなかったが一番。
そうそうそうそう、うん、とかも含めて、振りになるから、ちょっと撮ってみようと思い。
はい。
はい、
ちょっとじゃあその辺の話を次回しましょう。
はい、
はい、はい、じゃあお疲れ様です。
はい、ありがとうございました。
はい。